ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは中田民子と根葉朋美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今週もですね、前回と同じように前半は気になる、経済ニュース、ワードを先生の方に教えていただいて、また後半はこれから起業されたい方からよく寄せられるご質問をですね、根葉さんの方からご案内いただきたいと思っております。はい、早速ですが、前回ですね、先生、テレワークをこれから導入する時の、リーダー、経営者様の視点ということでお話しいただいたんですが、後半の方で、営業、セールスをオンライン化したり、テレワークにしていく時っていう話が出ましたよね。
はい。
で、そこも少し深掘りしてお聞きしたいという声も多かったので、いわゆる会社の要になる営業ですね、をオンライン化、テレワークをしていく時の、経営者の視点というか、実際の導入事例も交えながら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、そうですね、今、テレワークね、進んでると思うんですが、やっぱその営業をこのオンライン化できるか、テレワークにできるかっていうのは、やっぱ一番、どの会社さんもやっぱ肝かなと思います。で、結局営業が、止まっちゃうと、すべての会社の業務が止まるっていうことは非常に多いと思うんですね、会社さんの中でも。やっぱり売上をね、立てる、そのプロフィットセンターね、利益を生み出すところになりますから、そこをオンライン化できるかどうか、これはやっぱり非常に大事な問題かなというふうに思います。で、営業のテレワーク、をしていくときに、僕は二つポイントだなと思ってて、一つはやっぱり、まず集客の部分ですね。見込み客の人が、まず集まってくれる状況を作るっていうところですね。はい。で、あとは、一つは、セールスっていうところですけども、その集まってくれた見込み客の方をクロージングしていく、申し込みしてもらうっていうところですね。この二つのプロセスが、非常に大事になってくるかなと思います。で、これの二つを、オンラインで、作っていく、仕組みを作っていくっていうところですね。が大事になるかなと思います。で、一つのその執着っていうところは、やっぱりその自分のそのターゲットのお客様が、ホームページとかウェブでどれ、問い合わせをしてもらえる流れを作るという形ですね。いわゆる、ランディングページとかっていうものを作って、で、そこから、問い合わせをもらう。無料相談とか問い合わせをしてもらうっていう流れですね。ここを、作っていくっていう形ですね。で、これは、ホームページとかからの検索エンジンから、問い合わせが来るとかっていう形ですね。で、あとは、そこに来た方に対して、このオンライン上でちゃんと商談をしていくというか、説明をして、申し込みにつなげていくとか、提案をしていくっていう形ですね。この二つを、会社の中で、作っていけるかどうかっていうのが、非常に大事なポイントになってくるかなとは思いますね。
集客の見込み作りからクロージングまでのフローをしっかり明確化するっていうことですよね。
そうですね。はい。ですね。ここをやっぱり、どう自社で作っていけるかっていうところなんですけれども、なんで、あれなんですか。例えば、うちの場合とかだと、うちは、その説明会とかをね、それまでは、うちは企業塾とか経営塾の説明会を、それまでは対面で、やってたんですけれども、で、基本的には対面でやってたものを今は全部、オンラインに、このズームとかを使ってのオンラインのセミナーとかに変えてるという形ですね。で、変えてるんですけど、最初ちょっとね、変えるときに制約率とかが落ちるかなっていうところは、ちょっと懸念はあったんですけれども、基本今のところは制約率は、落ちてはなくて、むしろ制約が上がってるっていうような形にもなってるかなと思います。はい。で、上がってる要因としては、このオンラインになることで、やっぱその地方のお客さん まあ、もう参加しやすくなったっていうのがすごくあります。はい。今までは、まあ、東京の方でね、うちのオフィスの方でやってましたんで、まあ、そこに直接来れる人しか、お客さんにならなかったんですけれども、今は、地方の、人でもオンラインなので、基本的に関係なく、今、してもらってますんで、まあ、地方の人も来られると。で、地方の人とかは、これちょっとうちの、ね、こういう、企業塾とか経営塾っていう、まあ、業界にもよるんですけど、結構どうしても、東京の方が情報が多いっていうのがあって、まあ、地方の人はなかなかそれ学ぶ場っていうのが少なかったんですけれども、なんで、まあ、こういうオンライン化することで地方の方も、まあ、気軽に、まあ、受けてもらえることができるという形ですね。で、で、それで、なんだ申し込みが、まあ、入るようになってるって形ですね。あ、で、あと、商品とかサービスも、やっぱりこのオンラインに合わせて、なんか、やっぱり、ある程度そのオンライン対応ができる流れは構築した方がいいかなと思います。うん、まるっきり、まあ、ものにもよるんでね、全部オンライン化するっていうのは難しいかもしれませんが、そのアフターフォローとか、サポートとかも、全部オンラインで、可能なように、ちょっと商品設計を組み替えてあげるっていうのも大事かなと思います。うちも、講座1年間の経営者の育成プログラムがありますけれども、それは、対面だったのを今オンラインに全部振ってますから、基本ほとんどオンラインなんですね。まあ、ちょっと何回かちょっと対面で会って話するっていうのがあるんですけれども、以前は全部基本的には対面でっていう形でやってたんですが、まあ、それはオンライン化してますんで、講座の方もオンラインになってるんで、まあ、で、オンラインでやってものはオンラインで売りやすいので、はい。まあそういう形で、やってるんで、まあ売り上げが落ちずに済んでるっていう形ですかね。なんで、皆さんがやってる商品とかサービスでも、まずそのオンラインの受付でできないかどうか。で、オンラインで受け付けた方は、基本、それ以降のサービスとかもオンラインでできた方が、お客様にとっても楽っていうのがあるという形ですね。直接ね、対面で会ったお客さんは対面でサービス提供してあげないとなんか、嫌っていう方が多いんですけれども、うん、最初からオンラインだと、あとはもうオンラインでも別に違和感なくできるので、うん。まあそういう形でやっていくと非常にいいのかなっていうふうには思いますね。
なるほどですね。オンラインになることで確かにね、地域が広がるので見込み客群が増えますよね。
そうですね。そこはすごく広がりますね。はい。で、でもやっぱり、ね、可能性はすごく広がると思うんですよね。
なるほどですね。この集客のフロー作り、はい、構築されてない会社さんとか経営者もいらっしゃると思うので、
はい、
最初の構築にすごくご苦労されたところとか、ポイントとかってありますか、先生？
あ、そうですね。まあ、集客のフローの作り方はですね、会社によってね、いろいろあると思うんですけれど、特にまあ、ネットで集客していく場合ですね、はい。やっぱりまず大事になってくるのは、どのキーワードで攻めていくのかっていうところは非常に大事かなっていうところですね、はい。やっぱりそのキーワード選びが、ネット上のその市場を、キーワードっていうのはその検索されてる回数が、そのネット上の市場になりますから、はい。どのキーワードで攻めていくのかっていうところ、ここが、まあ、すごく大事なのと、で、あともう一つ大事なのが、ランディングページっていうちょっと専門用語になっちゃうんですけど、ホームページですね。ホームページでそこ来てもらったら問い合わせもらうっていうようなページですね。ここをやっぱりしっかり作り込むっていうのが、すごく大事かなっていうところですね。これ、ね、ここが、ちゃんと最初のオファーがもらえるようにしとく。多分なんか無料のお試しセットを提供しますよとか、ね、無料相談やってますとかですね。なんか無料のなんか相談会受けしてますとか、なんかそういうのがあると、そこでの関係性っていうの、それで最初問い合わせをもらいやすいので、その流れをまずしっかり作ってあげるっていうような形ですかね。
なるほどですね。これ、ホームページとランディングページ、ランディングページの方がまあちょっと古文みたいな、ね、感じではあるんですけど、
はいはい、
テーマ性が一つに絞られるから、すごく集客がしやすいですよね。
そうですね。ホームページだとね、会社のホームページだといろんな情報が載ってて、お客さんがどれ見ていいかがわからないんですけど、ランディングページっていうのは基本的には、一つの情報しか、その商品の情報しか載ってないっていうようなページなので、まあそれについてのだけ書いてるんで、お客さんとしては見やすいというか、選択する必要がないので、そのページだけ見たら、その商品の概要とかが全部載ってるみたいな感じですかね。はい。
なるほどですね。要はもうそのオンラインにセールスを乗っけるまでのフロー作りと、いわゆるツール作り、学んでいくと含めて。
そうですね。
整備っていうことですかね、先生。
そうですね。で、流れを作っていく上でですね、すごく大事なのが、売れてる営業マンがね、何をやってるかを分析するっていうのはすごく大事ですね。
うんうんうん、
で、ランディングページとかも原稿書いたりするんですけど、それって、売れてる営業マンのセールストークをそのまま書いてあげるって感じなんですよね。文章に起こしてあげるっていう形なんです。だから、営業ができてる人は、ランディングページとかも作れるんですね。うん。僕も昔、銀行の時営業やってたんで、そのランディングページとか自分で作ってみて、これ営業トークと同じだなっていうふうに感じたんですね、うんうん。うん。だから普段営業でできてる、だから会社の中で一番営業できてる人、その人が、どういうトークで営業してるかを全部書いてもらって、で、その流れでランディングページとか、その流れを、セールスの流れを作ってあげると、反応の取れるものが出てくるっていうか、うんうん、他の人がやってもなんか反応が取れるようなものができてくるので、はい。そこを作っていくとすごくいいなと思いますね。
あとは実在はないけど営業マンですね。ランディングページもね。
そうですね。あ、そうなんです。はい。なんで、本当にホームページがね、営業マン代わりになるっていうのはまさにそれで。でも、それはやっぱり元々ができる営業の人が喋ってる営業トークを紙に書いてるだけなので、ホームページにしてるだけなので、うん。なんかそこを、分析して作っていくと反応が取れるものができるかなっていうところですかね。はい。
なるほど。で、経営者様の世代によっては、ランディングページって何、ホームページって何っていうケースもやっぱり、沖縄とかも結構ね、年齢層行ってらっしゃる社長さんも多いと思うんで、はい、でもそうじゃなくて社長様自体が結構、経営者様自身が、優秀な営業マンであるケースが多いので、それをね、アウトプットしてランディングページの作成のプロに任せてフローを作っていくっていうのも一つの手なのかもしれないですね。
それすごくいいと思います、うん、で、ご自身でね、会社やってらっしゃる経営者の方、社長さんとかってどうやってお客さんに説明してるかって、多分自分なりのトークがあると思うんですね、
は
い、
うんうん、
で、それをそういうプロのライターさんとかにヒアリングしてもらって、で、その人に書いてもらうっていう形ですると、お客さんにね、一番いい提案ができるっていう形になってくると思うので、
うん、なるほど、
そこを作っていくといいですね、はい、
うんうん、考えるとまあオンラインテレワークも社長一人は経営者も一人で推進するものではなくって、
うん、
ね、手を借りながら専門家同士の、ね、
はい、
心出しを決めて、また取り組んでいくということで、はい、で、ゲット率は変わらないどころか上がっていますよということでですね。
そうですね。はい。ちゃんと、話も、で、商談のオンラインでも話も、なんかよく、ね、オンラインで話してると、なんかね、気持ちが伝わらないとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあ、今こういう状況が状況なので、もちろんね、直接会えてね、なんか飲みに行けたりした方が一番、いいんですけれど、そうじゃない場合の方が今多いので、ただ、僕はオンラインでもしっかり、商談というか、信頼関係作れるなというふうに思ってます。うんうん、オンラインだからこそ、じっくり一対一でね、邪魔されずに結構話せるっていうのがあるので、うんうん、なんかそういったところをしっかりお伝えすることで、普通に仕事は回っていくかなと思いますので、うん。ね。はい。あんまり、だから意識せずに、オンラインだからなんか特別に変なことしない、なんかしようとかって、うんうん、今までと違うと思うよりも、今まで以上になんか真摯にちゃんと、説明とか対応してあげると非常に進んでいくかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。本当に身近なこんなリアルな、導入成功事例をお聞きできたっていうのはすごく勇気になると思います。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。では、レハさんからですね、これから起業される方、まあ、レハさんも含めてね、そこを思い描いている方がよく寄せられるご質問をご案内いただいて、これも坂本先生にお答えいただきたいと思います。レハさん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、ちょっと特にこんな質問が多かったっていうのを一つ事例でご紹介させていただきます。時々、起業に向けて知識が足りないなと思うことが多いのですが、効果的な解決法ってありますか？ということなんですけれども、このあたりは坂本先生いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、治療についてね、まあ、知識の勉強っていうのは非常に大事だな。 ていうのはすごくありますね。で、まあ、それをどう解決していくかというところなんですけれども、で、で、知識を学んでいく上で、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、僕は例えば、知識が足りないなっていう場合はですね、やっぱ本を読むっていうのをよくやります。はい。本でまず学ぶっていうのはすごく大事で、まあ、今だとね、ネットで情報収集もあるんですけれども、やっぱり本で読んだ方が、情報がまとまってるなっていうのはありますね。はい。情報がまとまってるのがあるので、本で読むっていうのをやるんですけれども、で、本で知識を得る場合ですね、僕がよくやるのは、多読っていうのをやります。はい。多読っていうのを。で、要はそれは何かというと、同じジャンルの本を、10冊ぐらいまとめて読んじゃうんですね。はい。例えば、お店を開きたい、開業したいって言ったら、大きい書店さんとか、アマゾンさんで行くと、開業の本っていっぱい出てるんですね。お店の開業の方法みたいな、あるんですけど、それを10冊ぐらいもまとめて買ってきちゃうんです。うん。で、それを、もう、バーっと読んじゃう。で、全部、で、これ本読むの苦手な方って、なんか、真面目な方が多くて、なんか一言一句頭から最後まで全部綺麗に読まないと本は読んだことにならないって思い込んじゃってる人がいるんですけど、そんなことなくて、本って基本、まあ、タイトルとまず目次読めばいいんですよね。そういうビジネス書とか、ハウトゥーの本は。で、それでまず、どんなこと書いてるかなって概要を知って、で、それで自分の興味持つとこから、読んでいく。で、場合によっては途中から読んでいいんですよ。なんかみんな頭から読まないといけないとか、てきめ込んじゃってるんですけど、本ってどこから読んでも自由で、特にそういうハウトゥー本はもう好きに読めばいいんで、まあ一冊一番興味あるやつは最初、まあちゃんと読んでもいいんですけど、二冊目以降はもう、バーッとポイント、あ、これ前の方にも書いたなとか、あ、でもこれちょっと書いてないとかあるなとかっていう形で、で、10冊ぐらい読むと、その特定のジャンルの本を読むと、結構ね、その全体像がわかるんですよ。ね、本って一冊一冊はもう出版社の人とか、まあ編集の人とか著者の人がもうね、丹精込めて作ってますから、もう本当にね、全身全霊かけて作ってるんで、もう情報が結構凝縮されてるんですよね。で、そういうのを10人分知ると、一気にその業界の知識がガッて入るので、だから逆にどの本にも共通して書いてるなっていうのは、あ、これどこでも結局、大事なんだなっていうところなので、まあ、そこが大事ですし、で、まあ、それぞれの、多分作者の方によって大事なポイントがまた、ちょっと切り口が変わったりとかするので、だから、僕は、知識足りないなと思うときは、どのジャンルでなんか新しいことを始めようと思っても、するときは、10冊ぐらいも、バッと一気に読んじゃいます。はい。まあ、これが、まず、すごく大事かなと思いますね。
なるほど。いや、今、ちょっと目から鱗。
あ、そう。はい。
私は真面目に頭から一生懸命読むタイプだったので
、はい。
ビジネス本読むの苦手だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、大体最初の方の一章二章読んで、挫折していくっていうパターン。
はいはいはいはい。
本が読みきれない、わからないって言って、はい、あ、私本が読めないんだって思ってました。
はい。はい、そうですね。結構そういう真面目な人が多いので、だから本はもう、特にビジネス書はもうパーッと開いてるだけでも、まあ、頭に入ってるって信じちゃうみたいな感じなんです。うん。で、それで潜在意識に入ってるんで、目を通しただけでも、で、大事な情報出てきますから、だからもう飛ばし読みです。だから見出しだけ読んで、なんか一言一句読まないっていう、感じですかね。で、そうやってやると、結構一気にバッて情報が入るので、うん。情報の吸収はすごく早いかなと思いますね。
確かにちょっと見た単語とかって他でまた読んだ時になんか目につくというか、はい、なんか記憶には残ってるなっていう印象はあるので、多分なんか本当に全部読まなくていいんだなって今初めて知りました。
はい。もう本当にそうで、全部読んでるとね、いくら時間あっても足りないので、本は、そうやって、まあ、多読ですね。はい。で、あと、まあね、速読とかができる人は、速読をするといいと思うんですけど、で、速読はポイントは、なんだ、声に出して読まないっていうのがポイントなので、目で読むっていうのがポイントなんですよね。声に出して読んでると、声に出すっていうのがみんな頭の中で声に出して読んでたりするんで、それすると話すスピード以上には読むスピードって速くならないので。うん。でも目で見て、目で追って文章をわかるっていうのは実は本当はみんなやってるんですよ。それを音声に変換してるんでわかんなくなっちゃうんですけど、目で見て読むっていうのを意識すると、まあ、本当読むスピードっていうのはどんどん上がってくるので、まあ、そういうのも意識されるといいかなと思います。はい。 あと、あとまあそういう、まあ多読で知識をいっぱいガッと入れて、で、あとは、大事なのが、やっぱそれを、で、あと、そうですね、知識をあと入れるときは、あとね、実際それをやってる人に話聞きに行くっていうのもやりますね。はい。例えば実際自分がこのジャンルで起業したいなとか、例えばこういうお店を作りたいなと思ったら、その同じようなお店やってるところに、まず、足を運んで、そこを、まあ、リサーチしに行く。これをやりますね。で、例えば、なんだろう、そこがなんかパンフレットみたいなのあるんだったら、とか、パンフレットもらってくるし、あと、なんだ、無料の資料請求みたいなのがあるんだったら、その資料請求みたいなのは全部申し込んで、資料全部取り寄せるとか。で、あとなんなら、お客さんのふりして、なんか安い商品買ってみたりとか、で、下手すると、なんか、わざとクレームを入れてみたりとかして、向こうの方にどういうふうなタイプ作るかな、みたいなのを、試したりとか、っていう形で、そのリサーチをやっぱり、同じ業界、同業の人がどういうふうな商売やってんのかな、を、実際に体験に行ったりとかした。でして、で、それを、まあ、分析して、じゃあ、これは自分のところに取り入れよう。これは、まあ、ちょっと自分とか無理だな、とかっていう形で、やっていくっていう、まあ、その、業界の研究みたいなのはやりますね。そこも、これはね、結構、生きた知識なので、知識になってくるので、もう、そこの会社がね、もう散々考えてくれてることをやってるの。やった結果の結果なので、それは、まあ、非常に大事かなと思いますね。なんで、昔ね、なんか、ちょっと女性向けの商品を販売しようっていうふうに、ね、考えた方とかは、ね、女性の気持ちになりきるために、なんだ、デパートの、化粧品コーナーに行って、男性ですよ。男性が化粧品コーナーに行って化粧してもらうみたいなの
を、
やってる人とかもいましたね。やっぱり男性だと、やっぱ女性の気持ちわからないので、だからそういう、ね、化粧してもらって初めて女性の気持ちっていうのがわかってくるから、そういう形で、まあ、お客さんの振り、お客さんがどういうことを、気持ちを感じるのかっていうのを自分も体験してやってたり。はありますね。はい。
確かになんか自分より先に進んでる人になんか触れるっていう大事だなと思って、はい、なんかそこに行ったからこそ感じる、なんかちょっと違うなとか違和感を感じ取ったりもそうだし、こういうこと私もやってみたいって共感できることも見つかるだろうし、
はい、
私はそっちの方が結構しっくり、本を読むはなかなか私できなかったんですけど、はい、なんかそのやってる人となんか接するとか話を聞くっていうのは結構好きで、なんかすごいそこは今共感したなって思いながら聞いてました。
そうですね、はい。で、あとは最後その学んだ知識とか体験したものを実際に行動に移して試してみるっていうのがすごく大事かなと。試して行動に移すことでそれが自分の血となり肉となってくるので試してみるっていうのが非常に大事かなと思いますね。はい。
確かに行動に移すまでがみんなあと一歩足らないのかもしれない
、はい。そうですね。そこが非常に大事になってきますね。
はい、面白い。ね、多読で何も最初から全部読まなくていいということと、ね、それで多分ネハさんの読書も変わるはずだと思ったんでしょうし、あとは体験したりアウトプットしたりっていうことでね、今日からまたちょっと知識が変わってきそうですね。はい。ありがとうございます。坂本先生、ネハさん、改めてありがとうございました。
ありがとうございます。
ございます。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
ご質問の宛先は、立志対談のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日朝9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい週末をお過ごしください。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページより お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。